レクト制作アットポッドキャスト。皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。3万円からの FX 投資生活の管理人です。このポッドキャスト番組は FX ブログ、3万円からの FX 投資生活の管理人である私がお送りします面白 FX トークショーです。皆さん毎日ですね、猛暑が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか。昨日私はですね、今季初イラゴに行ってまいりました。午前中ですね、ボディーボードをやりまして、午後からはシュノーケリングという、ハードなんですねスケジュールだったんですけれども、まあビーチの方はですね、猛暑猛暑と言いながら、やっぱちょうどいい暑さになりましたね。やったところはですね、ロコです。ロコビーチでボディーボードやったんですけれども、本当はまあロングビーチなんかでですねやりたいなと思うんですが、まあそこの波はねちょっとグーフィーなのもありますし、まあめちゃ混みでしたので、まあロコでよかったなと思います。サイズはね、コジハラオンショアの北西の風というところで、まあ波はまあ比較的穏やかだったんですけれども、まずまずのコンディションだったと思います。そして午後のですね、このシュノーケリングなんですけれども、本当はねモルジブとかね、綺麗な海でも潜りたいんですけれども、なかなか行けないです、遠いし。ということで、いつものフィールドでの潜りになるんですけれども、これをこれで楽しいんですよ。なんでかというと、こう海釣りを私もするんですけれども、そのいつも釣ってるようなお魚たちがね、普段どうしてるかっていうのを見るのも非常に興味深いところで面白いんですよ。で、今回も、まあ、去年、ちょうどですね、デジカメ、水中対応のですねデジカメをこのために買ったんですけれども、初めて動画の撮影というのもやってみました。まあ、あんまりね、うまくはないんですけれども、ぜひ皆さんには見ていただきたいなと思って、今回はですね FX ブログなのにシュノーケリングのですねこの水中動画を撮りました。これを見てですねクールになっていただけたらいいなぁなんて思って撮りましたので、今ですね、私の3万円からの FX 投資生活のブログのトップに来ておりますので、イラゴシュノーケリング追跡というのをですね、見ていただきたいなと思います。泳ぎはね、得意なんです。この日もですね、もう4時間ぐらい使ってたでしょうか。2回ぐらいの休憩を挟んでもずーっと入ってました。私が海行くともね、忙しくてですね、まあ、ご飯も食べる暇ないんですよ。なのでもう前日から分かってますので、薬局行ってですね、栄養補助食品をたくさん買ってくるんです。で、あと、スポーツドリンクを3本ぐらい凍らせて持って行って、もう食事というか、もうそういうもので補給をしながらということになってしまうので、遊びというよりはもうね、スポーツに近いような感じになってしまいますけれども、まあ楽しかったですね。やっぱり海は最高です。皆さんもですね、お近くに海がある方はぜひ、もうちょっと暑いですけどね、行かれるとスッキリするんじゃないかなと思います。このようにですね、やっぱりオンとオフって切り替え大事だなと思いますね。今はもうね、トレードのことなんかすっかり忘れて、もう楽しく過ごしてきてしまったので、まあ今日はどうしましょうと思ってますけども、まあ日曜日、また明日からトレードありますから、ここで切り替えて頑張っていきたいと思います。はい、そしてですね、先週は、まあ本当にですね、最近は FX に限らず CFD の方も力を入れて頑張っております。特にですね、この日経225手法というの、CFD 手法というのを私今始めてるんですけれども、この日経225先物ミニと、その CFD をうまく使ったトレード手法ということで、多分こんなことやってるのは私だけじゃないかなと自負しながらやってるんですが、残念ながら先週はですね、土がついてしまいました。2敗ありました。3週間ぐらいやってて、ずっとですね、いい調子で勝ってましたけれども、今週になって2回ほど負けてしまったというところです。で、今問題なのはね、損切りのタイミングがまだよくつかめてないというか決めてないんですよね。今までのそのロンドンコーリング手法にしろ、ボリヘドラゴン式にしろ、その何ピップスいったら損切りというのをしっかりと決める手法でしたので、まあ利益もある程度限定されますけども、損失も限定されるというようなやり方だったんですけども、この日経225手法に関しては、エントリーは決まってるんですが、決済の方が今のところ最良でやってるんですよ。で、しかも、iPhone からやってますから、なかなかね、感覚がつかめない。 ていうところがありまして、この損切りした日もといつもの利益の倍以上の損失を出してるんですね。なのでずっとですね、買ってきて調子よく20万が26万ぐらいになりましたなんて書いてたんですけれども、先週を見ますとですね、7月の20日火曜日には CMC マーケットジャパンとから FX オンラインジャパン両方ポジション持ってしまったので、マイナス 47,200円と、そして7月22日木曜日、これは、35,400円と、大きくですね、損失を出しております。で、他の日はどうかっていうと、7月9日までの週は、ここでちょうど、証拠金倍になりましたということで、まあ、買っていまして、その後の週ですね、7月12日から16日、ここはまあ、コンスタントに買ってまして、まあ、トータル59,600円買ってるんですけれども、その次の週、先週ですね、7月の19日から23日、これマイナス 32,700 円ということで、だんだんですね、実は、枚数が増えてきてるんですよ。で、最初の方はやっぱりおっかなびっくりやってますから、もう1万円ぐらいいったらもう即切り、即利確っていうのをやってたんですけども、先週特にですね、気が大きくなってきちゃって、損切り、そしてまあ、エントリーする枚数も今3枚でやってますから、そういうところでもですね、この損失の幅が大きくなっているのかなと思って、自分のトレード結果を見ながら反省もしております。そしてなんで先週負けちゃったのかなって思うんですけれども、いつものやり方としてですね、朝の7時に1回ボリヘイドラゴン式の CFD を見ますよね。これで、昨日のダウがどうだったか、225はどうだったかっていうのを MT4 で見て、その後に iPhone に切り替えるんですけれども、この松井証券のですね、iPhone アプリの株タッチなんですけども、これで買い方と売り方の枚数を見て、今日は買い方が優勢かな、売り方が優勢かなっていうことで判断をしております。で、それがですね、先週この負けた日、それからもう一日、7月の22時に22だったでしょうか。ここのところでなんとですね、途中で、買い方と売り方の枚数が逆転してしまったんですね。こういうことはあるんだなっていうのは今まで、経験ないので私もわからなかったんですけれども、だいたい8時50分過ぎぐらい、寄りつく前に逆転してしまってるんですよ。まあ一つの要因としては8時45分にシンガポールの SGX の市場が開きますから、その動向を見てっていうのもありますし、8時50分に東京の方でですね、指標が発表されることもあるんですね。で、そういうのもあってですね、9時前に動くということがありました。で、今私はですね、8時45分にエントリーしてしまうので、逆転しちゃった場合ね、逆のポジションを持ってしまうということになるんですね。ここら辺が今後どうしていこうかなと思ってるところなんですね。逆にこの8時、この45分から9時の間ってそんなに大きく動かないので、この寄り付きまで引っ張ってですね、もうちょっと動向を見てからエントリーした方がいいのかな、それとも最初のうちにで勝負した方がいいのかなっていうところを今ちょっと考えているところです。それから決済のポイントについても、10時、そして11時、に大きく動くことが多いんですね。取引量も多いですね。そして、休憩時間というのがあるんですけども、もちろん CFD っていうのはもうノンストップで行きますけれども、元のこの原資場の方が、大阪証券取引所の方がですね、この11時から12時半これ休憩の時間なんですね。取引やっていません。で、この時間に意外と動いたりするんです。そして5場が12時半から、15時10分までなんですけども、ここで前場と後場で逆の動きをしたりするというところもちょっと分かってきていますので、そういうのを考えて、それから11時から12時半、ここですね、香港市場、そして上海市場が動くんですね。この上海と香港の寄り付き加減によっても225が動くということも分かってきました。ので、最近の戦略としては、この9時に寄り付きますね。で、ある一方向に行きます。方向が立ってた場合、この10時、ちょうど仕事も休憩時間なんですけれども、10時、そして、11時、ここら辺で、勝ってたら決済した方がいいんじゃないかということが分かってきました。で、負けてる場合、逆のポジションを持っちゃった場合っていうのは、 の休憩時間、そして5番にかけて、もうちょっと引っ張って、プラスになるまで耐えるというのがいいんじゃないかって思うんですね。そしてこの先物市場のイブニングセッションというのがあるんですけれども、5番が15時10分に引けますね。その後また休憩時間が入るんです。で、16時30分からイブニングセッション、夕場と言われるのが始まるんですけれども、これがですね、今までは20時で終わってたんです。これが7月20日からですね、23時30分に延長されています。これはこのままニューヨーク市場につなげるという意味で伸びたのかなって思うんですけれども、このイブニングセッションが始まってどうなのかっていうのも、今までもですね、もちろん相場も自体も未経験ですから、どうなのかなっていうのもあるんですね。ちょうどこの7月20日から負けてるので嫌だなと思いますけれども、まあ見たところですね、そんなにまだ出来高もないということで、イブニングセッションのせいというよりは、もう海外市場の動きに今動かされてると思った方がいいんじゃないかなと思うんですね。で、特にこの5番からですね、大潮時間始まりますし、夕方にかけてはもうほぼニューヨークダウンの動きと連動しております。ので、やはりここはですね、ここまでなるべく引っ張らない方がいいんですけれども、まあもちろん、引っ張った場合ですね、ダウの動向に追随していくということが分かってます。ので本当でしたらその前に決済して、トレードするんだったらダウなんかをやったらいいんじゃないかななんて思ってます。それからハンセン指数をね、やりたいんですけれども、まだちょっと準備ができていないので、まあこれがちょっと中国市場も、気になるところなので、ややですね、株式相場の方も、ちょっとヒートアップ、した気味だったのがちょっとダウンしてきたなというのはありますけれども、中国市場の方も参戦していきたいななんて思っています。はい、そんな感じでちょっとね、先週は、反省も多かったこの日経225 CFD 手法なんですけれども、ぜひ PC でやりたいなっていうのがあるんですね。どうしても iPhone からだとチャートがね、見れないというか、まあ FX オンラインジャパンからは見られるんですけれども、ローソク足のみでの判断になってますので、まあ、ローソク足、そしてこの時間帯、それからそのツイッターでフォローしているところでの先物市場の動向、FX 市場の動向、それからトレーダーさんのつぶやきなどを参考にやっているので、それにしてはまずまずの成績ではないかなって思います。それからですね、コメントの方にもたくさんいただいてますけれども、FX はやめちゃったんですかってよく言われます。やめてはないんですよ。FX 頑張ってるんですよね。で、この日経225で、昼間、なんとか、トレードをして稼いでいって、夜今一生懸命ですね、このレバレッジ50倍になった後の対応ということで考えてるんですね。で、もちろん50倍になってもやり方としては変わらないんですけれども、やっぱりですね、ハイレバレッジでやってきたものですから、なんとかハイレバで続けていきたいなっていうのも、根底にありまして、そういう意味では日本の FX 業者さん、これはかなりですね、いろいろ取引のですね、こう画面、そしてプラットフォームが使いやすくなったりとか、いろいろなシステム導入されたりとかしてですね、各業者さん頑張ってますので、まあある程度口座を限定してですね、もちろんやっていきますし、海外の方も、まあいろいろありますけれども、ハイレバレッジでなんとかやれるように、頑張ってるんです。ただ海外業者さんいくつかですね、口座開いたんだけど、スプレッドがやはりですね、0.5銭、0.7銭でやってましたから今までね、どうしても2銭、3銭という風になってきてしまいます。私のいつもやってます超スキャルピング手法などはですね、本当に薄利でその代わり多く枚数、回数を回すというやり方でしたので、2000になってしまうとね、もうちょっとスパンを長くしてトレードした方がいいんじゃないかななんて思って、この先物のトレードもそうですけども、ちょっとデイトレードになってますよね。なので FX の方もちょっとですね、デイトレスイングぐらいにした方がいいのかなと思って、今、頑張ってるんですけども、なかなかうまくいかないんですね。どうしても早いんですよ、決済が。ね、だからそこら辺を、考えつつですね、もうちょっと手法みたいな感じで形になればいいなって思うんですけれども、そして海外業者さんのところの使い方ですね、使いこなしがいまいちまだまだできていないというので、今毎日ですね、ブログのとこ ところではないところで頑張ってるんですけれども、こういう風な感じです。って言ってるうちにもう来週、レバレッジ50倍になってます。なっていきますし、一部業者さんではもうすでにレバ50で始まっています。で、レバ50で見ましたけれども、特にまあ問題はなしですね。逆に操作性は良くなってるところが多いんじゃないかなと思います。ただ、証拠金がちょっと増えたということで、まあ証拠金を増やしていくしか方法はないのかなって思うんですけども、ちょっと悔しいですね。なんとかしたいなって思っております。まあ、私はですね、昨日は久々に海に浸かってきましたので、まあ、気分一新ということで、爽やかな今休日を過ごしておりますので、また明日から頑張っていきたいと思います。ということで、今日はここまで。Have a nice day! 管理人でした。